ホセア書第一章一節から九節。聖書の女性その十五。ゴメル。ユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代、イスラエルの王ヨアシュの子ヤロブアムの時代に、ベーリの子ホセアにあった主の言葉。主がホセアに語られたことの始め。主はホセアに言われた。言って、会員の女と会員の子らを引き取れ。この国は、主に背を向け、淫行にふけっているからだ。彼は言って、ディブライムの娘、ゴメルを妻とした。彼女は身ごもって、彼に男の子を産んだ。主は彼に言われた。その子をイズレールと名付けよ。しばらくすれば、私が、イズレールでの流血のゆえに、エフーの家を罰し、イスラエルの家の王国を終わらせるからだ。その日、私はイズレールの平原で、イスラエルの弓を折る。ゴメルは、また身ごもって、女の子を産んだ。主は彼に言われた。その子を、ロ・ルハマと名付けよ。私は、もう、二度と、イスラエルの家を憐れむことはなく、決して彼らを許さないからだ。しかし、私は、ユダの家を憐れみ、彼らの神、主として、彼らを救う。ただし、弓、剣、戦い、あるいは、馬、騎兵によって救うのではない。彼女は、ロ・ルハマを地離れさせると、身ごもって男の子を産んだ。主は言われた。その子を、ロ・アンミと名付けよ。あなた方は、私の民ではなく、私はあなた方の神ではないからだ。
今、聖書の女性シリーズということで、聖書の中に登場する女性たちを一人一人取り上げて、その人たちが体験したこと、そこを詳しく見ながら、私たちに神様が何を語っていらっしゃるかということを受け取っています。今回は、ホセア書に登場しますゴメルという女性について見ていきたいと思います。今回の主人公ゴメル、この人は預言者であるホセアという人の奥さんです。神様はゴメルとその夫ホセア、この二人の関係を通してイスラエルと神様の関係、そしてその関係は私たち、イスラエルの人たちではない、ユダヤ人ではない私たちと神様との関係も表しているんですが、それを今日は見ていきたいなというふうに思います。まずはゴメルとその夫ホセア、この二人の関係について見ていきたいと思います。今日ご一緒に読みました箇所二節のところで、神様は預言者ホセアにこう言っています。預言者というのは神様の言葉を直接聞いて、あるいは幻とか夢、そういったもので神様の言葉を受け取って、それを人々に語る、そういう役割の人のことです。このホセアに対して神様が2節で次のように言っています。言って会員の女と会員の子らを引き取れ。会員というのは夫婦以外の人と性的な関係を持つことですね。神様はそれを罪であるというふうに戒めていらっしゃいます。それなのに会員の女と会員の子らを引き取りなさい、そのように神様は預言者ホセアに命じたわけです。ホセアは命令通りゴメルを妻にしました。この箇所の解釈はいくつかあります。その一つに、この時はゴメルは不貞行為を行ってなかったと、不倫を行ってなかったんだと。だけど、ホセアと結婚した後に不倫をすることになるよという意味だと。そのように、言う解釈もあるんですが、私の場合は、もう少し素直にここを読みたいと思います。すでにこの時、ゴメルは不倫の罪を犯していたということです。どういうことかというと、ゴメルはホセアと結婚する前に、別の男性と結婚をしていた。でもゴメルはそこで不倫をしまして、 しかも夫以外の男性の子供を複数妊娠出産していた。そしてそれが夫にバレて離縁され、子供たちと一緒に家を追い出されていた。まあ、いずれにしても神様はゴメルが貞淑な女性でないということをご存知だったわけで、まあ、そんな女性と結婚しろというのは人間的に考えればひどい話ですね。ただこの結婚、ゴメルとの結婚については神様自身がその意味を解説していらっしゃいます。同じく2節最後の部分でこう言っておられます。この国、イスラエルの国ですね、当時は北王国と南王国に分裂していました。ホセアは北王国の預言者です。ですからこの国というのは北王国のことです。この国は主に背を向け淫行にふけっているからだ。神様はそのようにおっしゃいました。聖書は神様とイスラエルの国の関係を夫婦関係に例えています。神様が夫、イスラエルがその妻というふうに例えられているわけですね。そして偶像礼拝、異教礼拝、そのことを姦淫に例えています。つまり妻が夫、妻イスラエルが夫である神様を裏切って別の男性、つまり異教の神々や偶像の神を礼拝する、まあ、そのようなものを姦淫というふうに例えているわけです。北王国の王様や民衆は建国以来ずっと偶像礼拝を行っていました。神様はたとえご自分を礼拝するにしても木とか石とか金属とかそのようなもので像に刻んではいけないと、偶像を作っちゃいけないよとおっしゃっているんですけれども、そうじゃなくて金の子牛を最初の王様は作って、これがイスラエルの神であると、人々がそれを礼拝するようにと言ったわけですね。また歴代の王様の中には異教の神々を積極的に礼拝する、聖書の神様じゃなくて異教の神々を礼拝するように国民を誘導した、そういう王様たちもいました。神様はホセアとゴメルの関係を通して、神様がこれからイスラエル、特に北王国に対してどのように接するかということを示そうとされたわけですね。まず神様はゴメルとホセアを結婚なさる、結婚しなさいというふうに導かれました。次にそのゴメルが子供を産みます。最初の子供がイズレールと名付けられた男の子です。この子はホセアの子供でした。神様がこの子にイズレールと名付けるようにというふうにおっしゃいました。まあ、その意味は参考資料にも書きました。これはやがて北王国が神様の裁きを受けて大虐殺を経験する。まあ、それを表しているわけですね。イスラエルでは大きな戦争が何度もありましたし、また大虐殺が起こった場所でもあります。そのようにしてイスラエルが裁きを受ける、大虐殺を伴う裁きを受けることになるよという、まあ、予言的な名前なんですね。実際これが実現します。紀元前の753年にこの当時の王様の息子、この人がシャルムという人に殺されてしまいます。さらに紀元前722年にはアッシリアという大きな国が軍隊を送ってきて、北王国そのものが滅亡しました。たくさんの人たちが殺され、また生き残った人たちもアッシリアの都に奴隷として引っ張っていかれたわけです。このようにしてこのイズレールという名前の予言が実現してしまいました。さてゴメルはさらに2人の子供を出産します。第2子は女の子、名前は ロ・ルハマンと名付けるように神様はおっしゃいました。3人目の子供がロ・アンミ、これは男の子です。この名前も神様がそのようにつけるようにとおっしゃいました。実はこの2人はホセアの子供ではありません。別の男性との間にできた子供です。つまり第一子イズレールを産んだ後、ゴメルはまたもや別の男性と浮気をしたということになります。ロ・ルハマとはどういう意味かというと、ルハマというのは憐れみを受けるという意味、アンミというのは民、国民という意味ですね、民という意味です。でロというのは否定を表します。ですからロ・ルハマというのは憐れみを受けない子、そしてロ・アンミというのは私の民ではないもの、まあ、そういう意味があるわけです。まあ、とんでもない名前を子供に付けさせられたものですね。そしてこれにも予言的な意味があります。北王国は誠の神様を捨てて偶像礼拝、異教礼拝を行い続けて悔い改めることをしませんでした。そこで神様は北王国と夫婦であることをやめて、北王国の国民を愛することをやめて、お前たちはもはや私の民ではない、そのように宣言するという意味がここに込められているわけですね。そして最終的にあのイズレールという名前が表しているように、北王国は滅びてしまうということです。さて、浮気がホセアにバレてしまったからでしょう。ゴメルはホセアの家を飛び出してしまいました。そして愛人の一人と暮らすようになったわけです。ところがその男性に裏切られて、ゴメルは奴隷として売り飛ばされてしまいました。まあ、完全懲悪のドラマならこれでめでたしめでたし、悪が栄える、試しはないということでみんなねスカッとするわけですけれども、しかし聖書の話はこれでは終わりません。神様はゴメルを放っておかれませんでした。神様は次のようにホセアに命じました。これはアウトラインの方に、引用してあります。地図が載っている紙の反対側裏を見ていただきたいと思います。そこに青い字で聖書の箇所が引用されています。3章の1節、3の1というところをご覧ください。買い戻しっていうところの3の1です。再び行って、夫に愛されていながら貫通している女を愛しなさい。ちょうど他の神々の方を向いて星ぶどうの菓子を愛しているイスラエルの子らを主が愛しているように。このようにホセアに神様はおっしゃったわけです。本来ならホセアは浮気をしたゴメルを離縁して追い出すことができるわけです。それどころかイスラエルに神様が与えられた命令、モーセの律法によれば、姦淫を犯したゴメルは死刑になっても文句が言えません。ところが神様のそのような命令を受けたホセアは、高い代金を支払って奴隷になっていたゴメルを買い戻しました。そしてホセアはゴメルに次のように言いました。3章の3節、同じように引用してありますのでご覧ください。3の3、これから長く私のところにとどまりなさい。もう姦淫をしたり他の男と通じたりしてはいけない。私もあなたにとどまろう。そのようにホセアはゴメルに優しく語りかけました。ホセアはゴメルを許して再び妻として受け入れ愛する、そのように言ったわけです。まあ、なんという愛情だろうか、そのように思いますね。そして浮気の結果生まれた二人の子供たちもホセアは自分の子供として受け入れ、それぞれ名前を変えました。ルハマ、そしてアンミ、ローを取ったんですね。 つまり憐れみを受ける子、私の民という名前に改名をして愛情を注いだ、そのことが示唆されています。というのも、神様は次のような予言をホセアに与えているからです。2章の1節2の1、これも引用してありますのでご覧ください。いえ、あなた方の兄弟には私の民と、つまり安民と読みなさい、呼びなさい。そしてあなた方の姉妹には憐れまれる者、つまりルハマと呼びなさい。罪を犯して神様を捨てたために、本来ならイスラエルは神様から捨てられて、私はもうお前たちを憐れまない、つまり愛さない、お前たちは私の民ではないからだ、そんなふうに言われてもおかしくありません。しかし、そのようなイスラエルを神様は再び受け入れて愛し、再び私の民と呼んでくださるというわけです。さらに神様は世の終わりに起こることについても次のようにおっしゃいました。これも引用してありますが、2章の21から23。2の21から23の言葉です。その日、これは世の終わりってことですね。まあ、いつやってくるかわかりませんが、この世の終わりの時。その日、私は答えて言う。主の言葉。私は天に答え、天は地に答え、地は穀物と新しい葡萄酒と油に答え、それらはイスラエルに答える。私は私のために地に彼女を巻き、憐れまない者を憐れむ。私は私の民ではない者に、あなたは私の民と言い、彼はあなたは私の神と答える。このように神様は予言なさいました。イスラエルの国というのは、罪のためにたびたび国が滅びました。北王国は先ほど申し上げたようにアッシリアという国によって滅ぼされます。南王国は時々良い王様が出て宗教改革を行ったために、北王国よりは長続きしました。しかし最後の方はもう全く神様に従わなくなって、ついにバビロン、まあ、世界史では新バビロニア帝国と言いますが、このバビロンによって滅ぼされて、多くの民が殺されたり、バビロンの都に連れて行かれたりしました。しかしその後神様は、再びイスラエルの人たちを約束の地に連れ戻してくださったわけですよね。ところがイエス様が登場したのに、イスラエルの民はそのイエス様のことを救い主だとは受け取りませんでした。そのためまた裁きが下ります。ローマ帝国によって紀元70年、イスラエルの国は滅ぼされてしまいます。そして全世界に散らされてしまいました。そしてナチスドイツによる虐殺とか、あるいはロシア、その他の地域でもユダヤ人は、まあ、大変な迫害を受けたり、虐殺を経験したりしたというのは皆さんご存知だろうと思います。ところが、そのユダヤ人、世界中に散らされてしまったユダヤ人が、そのアイデンティティを失わなかった。どころか、またもやイスラエル共和国が今あるあの地域に戻ってきて国を再興したわけですよね。そして、世の終わりの時には、今のイスラエルは神様を、イエス様を信じていません。しかし、やがて世の終わりになってくると、そのイスラエルの人たちが皆救われて、イエス様に向かって、あなたは私の神というようになる。そして神様に見捨てられたようになっている、そのようなイスラエルが、再び憐れみを受ける者、私の民というふうに神様に呼んでいただく。そのように言っているわけです。ある人たちは、ユダヤ人というのはイエス様を救い主だと認めずに十字架につけて殺してしまったので、もはや神様を、イスラエルを完全に見捨ててしまったと。だからユダヤ人はもう神の民ではなくなって、代わりに教会、イエス様を信じたユダヤ人や ユダヤ人以外の民族、その共同体ですね、その教会がかつてイスラエルが持っていた神の民というその地位についたのだと、そのように言います。でもそうではありません。今は一見神様に見捨てられているかのようなイスラエルですが、神様はイスラエルを見捨てず最終的に救ってくださり、その愛の関係を取り戻してくださるというのがホセア書のメッセージなんです。それから新約聖書で使徒パウロは今読んだホセア書2章の21から23、この予言を私たち異邦人、ユダヤ人以外の人たちにも適用しています。ローマ人への手紙9章の24節から26節。まあ、今回読みませんが、ローマ9の24から26に書かれています。私たちユダヤ人ではない者たちは、本来なら神様の民と呼ばれる資格はありません。しかし神様はそんな私たちを愛してくださり、憐れみをかけてくださり、神様の子供にしてくださったわけですね。これがゴメルと、また夫ホセアの関係を通して、ホセア書が私たちに教えている内容です。ゴメルはホセアを裏切りました。別の男性のもとに走ってしまいました。しかし、神様に命ぜられたホセアは、そのゴメルを許して、再び妻として受け入れ、愛していったわけですね。それと同じように、イスラエルも、また私たちも、神様によって許され、愛されているというのが、このホセア書のメッセージです。ここから私たちは、神様は憐れみ深い許しの神であるということを確認していきたいと思います。三つのことを申し上げます。一つ目は、贖い。贖いというのはね、難しい言葉ですけれども、買い戻すっていう意味です。聖書は、救いのことを贖いというふうに呼んでいます。ホセアは高い高い代金を支払って奴隷になっていたゴメルを買い戻しました。同様に罪を犯して離れてしまったユダヤ人や私たち異邦人を救うのに、神様も高い高い代金を支払ってくださいました。神様が支払われた代金、代価というのは、御子イエス様の尊い命です。イエス様は私たち人類の罪が許されるために身代わりとなって罪の罰を受けてくださいました。罪というのは神様を認めないことです。神様の命令を無視すること、自分勝手に生きることです。それは神様を侮辱すること、神様の尊厳を否定することになりますから、本来であれば神様の裁きを受けることになるはずです。神様は正義の神ですから、罪を放っておくことはおできになりません。罪は必ず罰せられなければならないのです。しかし、その罪を許すためにイエス様はこの地上に来てくださいました。そして十字架にかかって血を流し、命を捧げてくださったんです。私たちが本来であれば神様の裁きを受けて滅ぼされなければならなかったのに、イエス様が代わりに神様に捨てられて血を流して死んでくださったわけです。そして遺体は墓に葬られたわけですが、3日目にイエス様は復活なさいました。イエス様がこの自分の罪を許すために十字架にかかって死んで葬られたけれども三日目によみがえり今生きていらっしゃるんだ。そのように信じるだけで私たちは罪の許しを受け取ることができます。そして神様のもはや敵ではなく神様の子供にしていただけるというのが聖書が救いについて教えているメッセージです。 私たちクリスチャンはそのようにしてイエス様の十字架と復活を信じることによってクリスチャンとなったわけです。私たちが救われたのは、そして神様の子供にしていただいたのは、私たちが良い行いをしてそのご褒美として与えられたわけじゃないっていうこと、そのことをいつも私たちは忘れないでいたいと思います。また今録音しておりますが、このお話を聞いていらっしゃる方の中でまだクリスチャンになっていらっしゃらないという方は、救われるために特別な修行は必要ないということをぜひ知ってください。何か難行苦行を行ったり、特別な勉強したり献金したり、そういった行いは救われるために必要ありません。先ほど申し上げたように、この自分の罪を許すためにイエス様は十字架にかかったんだ、そして血を流し死んで葬られたんだ、しかし3日目によみがえり今生きていらっしゃるんだ、そのことを、これは本当のことだと信じるだけで私たちは神様の子供となることができ、神様からの祝福を永遠に味わうことができる。これが聖書のメッセージであるということをぜひ知ってください。そしてできれば今イエス様の十字架と復活を信じて神様の子供となって、神様の永遠の愛を受け取っていただきたいと思います。さて、イエス様の十字架と復活を信じて私たちは神様の子供にしていただきました。次に見ていきたいのは許しということです。ところがクリスチャンになってから私たちは何度神様を裏切って罪を犯してきたことでしょうか。本来なら夫を裏切って別の男性に走った妻が離縁されてしまうように、罪を犯した私たちも神様に捨てられるはずです。しかし神様はなおも私たちの罪を許し愛し続けてくださっています。聖書はイスラエルを神様の妻というふうに呼んでいるように、イエス様を信じたユダヤ人と異邦人の共同体、つまり教会のことをイエス様の花嫁に例えています。ホセアの妻だったゴメルが会員の罪を犯して、しかしそれでも再び妻として受け入れられたように、クリスチャンになった後もたびたび罪を犯して失敗し続けている私たちも神様に愛され続けています。許され続けているんです。ゴメルがホセアを通じて体験したことは私たちの体験でもあります。ゴメルは最初の夫を裏切りましたが、ホセアはそれを不問にして妻として迎え入れました。ところがその後再びゴメルは過ちを犯しました。それでもホセアは再び彼女を妻として受け入れました。それと同じように神様も何度も何度も失敗してしまう私たちを、もうお前は知らないと言ってサジを投げるのではなく、なおもその罪を許し続け、受け入れ続け、やり直しのチャンスを与え続けてくださっているんです。一旦私たちがイエス様の十字架と復活を信じて救いを受け取ったならば、過去の罪だけではなくて、これから死ぬまでに犯すであろう未来の罪もすでに全部許されています。ですから何度失敗してもいつでも私たちはやり直しをすることができるのです。私たちはそのことを決して忘れてはなりません。罪を犯してしまった、神様の御心に反することを考えたり行ったりしてしまった、そのようなことに気づいたならば、すぐに神様にそのことを告白して許しを求めましょう。そしてイエス様によってすでに許されているんだということを確認しましょう。そして感謝しましょう。それから再び神様が喜ばれる生き方を始めていきたいと思います。三つ目が清い生き方についてです。未来の罪も全部すでに許されているんだということを申し上げました。じゃあ 私たちはどうせ許されるんだから安心して罪を犯すことができるねということにはなりません。罪というのは神様を傷つけ悲しませることになります。そして私たち人類の罪、この私の罪のせいでイエス様は十字架にかかり、代わりに神様に捨てられました。イエス様は肉体的、精神的、霊的に大きな痛みを経験なさったのです。それを知ってるならば、じゃあどうせ許されるんだから安心して罪を犯すことができるねと考えられるはずがありません。ホセアもゴメルの裏切りによって深い悲しみを味わいました。さらにゴメル自身も自分の罪のせいで、会員の罪のせいで奴隷として売り飛ばされるという苦しみを味わいました。私たちももし平気で罪を犯し続け悔い改めないでいるならば、神様は私たちの間違いに気がつかせるために教育的指導として苦しみをお与えになります。そのことは聖書にも教えられています。ですから罪を犯さないに越したことはありません。私たちは力を尽くして罪から離れて神様が喜ばれる生き方を見つけ、それを実践していきましょう。もちろん先ほど申し上げたように、私たちはそれでも失敗してしまいます。罪を犯してしまいます。しかし神様は決して私や皆さんを見捨てることをなさいません。ですから安心して悔い改めてまたやり直しましょう。もう10回目です、あるいはもう100回目です。それでも神様はまたチャンスを与えてくださいますから、悔い改めて神様のもとに戻っていきたいと思います。私たちが罪を意識的に犯してしまう時というのは、神様のそのような一方的な恵み、一方的な愛を忘れてしまっている時です。神様に対する感謝と感動に満ち溢れながら罪を犯すなどということは私たちには不可能なのです。私たちはいつも神様のその無限大の愛、一方的な許しの愛を覚え続けていきましょう。これが私たちを清い生活へと導く原動力になります。この話はアメリカに留学をした女性の体験談です。彼女は異国の地で寂しい思いをしていたときに、近所に住む牧師夫妻と出会って、大変にお世話になりました。そして牧師のうちで開かれていた聖書の学び会、聖書の学びの集会にも顔を出すようになって、熱心に聖書を学ぶようになりました。ところがそのうちだんだんとその情熱が冷めていって、やがて全く集会に顔を出さなくなりました。代わりに週末になると友達と夜通し遊び回るようになり、やがてボーイフレンドと同棲するようになったそうです。しかしそんな生活も終わりを迎えます。ボーイフレンドが他に女性を作って帰ってこなくなってしまったのです。破局を迎えた彼女は深い悲しみに落ち込み、食事も喉を通らなくなってしまったそうです。そんなどん底気分の時に、ふと本棚を見ると聖書の背表紙に目が留まりました。彼女は無性に牧師夫妻や教会の人たちが懐かしくなりました。あそこは温かかった、優しい交わりがあった、そうだもう一度やり直そう。彼女は牧師に電話をかけました。ところが不在だったので留守番電話に録音したんです。誰それです、久しぶりに明日の集会に行きます、そのようなメッセージを残しました。次の日、彼女は牧師宅の前を何度も行ったり来たりしたそうです。あんなに親切にしてもらったのに、大切にしてもらったのに、その恩を忘れて飛び出したのはこの自分だ。その結果惨めになったからといって今さら戻ってもずうずうしいやつだ、そのように思われるだけなんじゃないだろうか。そんな思いが心に浮かんできて、なかなか踏ん切りがつかなかったそうです。 どのくらいそんな風に悩みながら行ったり来たりしたか。やがて彼女は思い切って呼び鈴を押しました。するとすぐに牧師が玄関口に現れて、昔と同じようにニコニコしながら、お帰り待ってたよ、そう言って優しくハグしてくれました。牧師に導かれて今に入ると、そこには教会のメンバーがいて、おめでとうと口々に声を上げました。そしてテーブルを見ると大きなデコレーションケーキがあったんです。その前の日、つまり彼女が牧師に電話をかけたその日は彼女の誕生日だったんです。自分でも悲しみのあまり、そんなことすっかり忘れていたのに、教会の人たちは忘れないでいてくれたわけです。私たちの神様はそのように、ご自分のもとに帰ってこようとする人をただ受け入れるだけではなく、熱烈歓迎してくださいます。私たちはいつもそのような憐れみに満ちたお方に見守られているのだということを忘れないでいたいですね。お祈りを捧げしましょう。天の父なる神様、御子イエス様が私たちのために大きな痛みを味わってくださったことにより、また父なる神様が御子イエス様を手放すという大きな痛みを味わってくださったことにより、私たちの罪はすべて許され、なんとずうずうしいことかと思いますが、それでも私たちはあなたの子供であると宣言することができることを感謝します。事実あなたは私を、またここにいるお一人一人をあなたの子供として大切に大切に慈しんでくださいます。そして私たちが最高の人生を送ることができるように、死んだ後もなお祝福されるように、あなたは私たちのために、一人一人のために特別な祝福の計画を立ててくださっています。いろいろなことが起こる人生ですが、あなたに愛されていることを心から感謝します。不完全なものであり、あなたに無意識のうちに時には意識的に罪を犯してしまうことがある、そのような私たちですが、それでも私たちを許し続けてくださること、何度でもチャンスを与え続けてくださることを感謝します。願わくは私たちがいつも十字架を通して表されているあなたの愛を見つめ続け、感謝し続けていくことができるようにお導きください。一人一人のこの一週間の歩みをあなたが祝福し、守り導いてくださいますように、イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。